こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月、バレンタインも近づいてまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京はとっても寒いんですけれども、お住まいの地域いかがでしょうか。近年は本当にいろんなお店が、ずいぶんね、昔から、この季節になってチョコレートたくさん売られるのは、定番のことですけれども、何でしょうね、いつからか一大イベントというか一大ビジネス、誰かにあげるとかだけじゃなくて普通に自分で楽しむ、友達と楽しむという形でこう趣味としてのバレンタインっていうかチョコレート文化がどんどんどんどん広がっているように素人目には思えるんですけれども、本当にねこの季節になるとヨーロッパを中心に海外のチョコブランドがたくさん手に入れやすくなる時期なのかなと思うんですが、人気のやつは全然手に入らないらしいんですけどもね。僕自身は甘いものは普通に好きで食べるんですけど、なんかこうこの時期のでチョコレートを買い集める、ほどの趣味ではなくて、たまに高いチョコも食べてみるんですけど、ここで疑問なのが自分がその値段分本当に美味しいと思えているかという点で、というのもコンビニとかでね普通に買える数百円のチョコレートもう相当ね日本の会社はレベル高いなと思うので、それと比べて、海外の、一箱、輸入してきてっていう値段も乗っかってるのかもしれないけれど、数千円とかね1万円近いものもあるので、1個いくらっていう計算をしたわけじゃないですけれども、そこだけ取り出すと10倍ぐらいのその値段差分の10倍の美味しさをその高級なチョコで味わえてるのかっていうのがすごい疑問で、去年は、ジャック・ジュナンっていうブランドのチョコレートを食べたんですけど、確かにめっちゃうまいなと思ったんですけど、10倍美味しいと思えてるのか自分っていう問いかけた時に、なんかこう自信を持ってはいと言えなくて、どうなんだろうなと思ったりしてですね。で同時にその自分に対する問いかけもあるとともに、この食べ物に限った話として飲み物もあっていいかもですね。食べ物飲み物でこれくらい高く出さないと満足できないよっていう、舌が肥えていくみたいな言い方もしますけれども、そういうものが増えていくっていうのはいかんなと思っていて、もういい大人なので、自分で頑張って働いて好きなもの、好きな食べ物飲み物を買って飲食物買うのはいいと思うんですけど、あまりにもそういうの増えていくとがんじがらめになるだろうなという思いもあって、ビールはこれじゃなきゃとかお酒これじゃなきゃみたいのが、もうお酒の分野とかだとすでに始まっちゃってる部分もだいぶあるので、デイリーワインも美味しいんですけど、僕はそんな毎日飲む人間ではないので、たまの記念の、日だからとか年末だからとか、それカッコつけて買うことが、割合としては多いので、そうするとじゃあちょっと高級な、シャンパン買ってみようかとかワイン買ってみようかっていうのを1年また1年と繰り返していった結果、もうなんかある程度、出した方がやっぱ美味しいよねみたいになっているので、そういう食べ物飲み物を増やしていくのは良くないなと思うので、だからそれとチョコレートの話は別に直接つながることではないんですけど、なんかいいかなと思っている自分がいますが、でもこれもね、いろいろこう食べ比べとかやっていくと絶対楽しいですからね。そうやってこう、高みを知るとじゃあもうこのレベルじゃないと満足できないってなっていくのかもしれませんが、でも毎年毎年こんな時期はチョコレートが趣味みたいに見えてくる時期だなと思うので、そういう楽しさも、文化としてねあるのかなと思いますが、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。 それではお便りを紹介します。ラジオネームふにママさんからいただきました。大阪の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも Spotify で聞いています。シャープ521でオーストラリアに旅行されたとお話しされていましたね。はい、お正月にシドニーに旅行していたと話しました。そのお話を聞いているうちに、去年ニュージーランドに行ったことを思い出しました。へえ、人生で初めての南半球でしたので、日中太陽が北側にあること、北に行くほど暖かく南に行くほど寒くなることも新鮮でした。あと洗面台などに水をため、栓を抜いて水が流れていく時の渦の巻き方が北半球とは逆回りなの確認しましたか？いえ、遠い昔の理科の授業で習った気がしますが、私はそんなことすっかり忘れていたのですが、ニュージーランドに行ってきたことを話すと、まず渦巻きの向きをいろんな人に聞かれたので、次もしも南半球に行くことがあれば確認したいと思います。そしてシドニーで映画をご覧になったというお話で、イギリスでミュージカルを見たことも思い出し、懐かしく感じました。これからも海外にできれば仕事でなく訪問された際は、このラジオでレポいただけると嬉しく思います。まだまだ寒い日が続きます。本当にね、お忙しいとは思いますが、心と体の健康第一に、皆さんがご自身のペースで進んでいけることをお祈りしています。長文失礼しました。確かに年末年始のお休みでオーストラリアはシドニーまで旅行していたんですけれども、まあ、南半球だっていうことは分かってましたが、このようななんていうんですかね、渦の巻き方なんてことは全く頭になく、暖かいところ、暖かいエリアにっていう、こう、ね、大雑把な気持ちで旅行してしまったので、全然確認していなかったんですけれども、思い出されるのが、電車乗ったんですけど、これがね、めちゃめちゃ乗るのが簡単で、というのもスマホの設定をちょっといじると、でスマホの中にクレジットカード登録しておけば、あの日本でいうスイカ的なものがを通さなくていいっていうか、買わなくてよくて、そのまま改札にタップで行けるんですよ、切符買わずに。でこれ思い返せば、あの日経トレンディのあのヒット予測を紹介させてもらう雑誌の中に、確かこれを、こういうものを日本でもやり始めるだろうみたいなこと書いてありましたよね、確か今回ので。だからあれをもう俺やってて、確かに便利だなって思いました。だからあれは確かにいいなと思います。本当に簡単なので。あとはですね、あのお土産情報で、もっと、スーツケース、トランクに余裕があれば大量に買ってきたかったものがあって、ポテトチップスなんですよ。でレッドロックデリっていう商品名のやつで、片揚げ系でフレーバーがいろいろあるんですけど、僕が気に入ったのはどれも美味しいんだけど、バルサミコ味が、本当にバルサミコで、これがまあうまいなーってんでバクバク食べてました。これなかなかね、ネット探せば買えるところ日本でもあるのかもしれないけど、外でお店でっていうのはなかなか見なくて、これがね日本でも買えたらいいなと思ってて、もっと買ってこれたらよかったけど、荷物ぎゅうぎゅうだったしなーっていうので思い出されます。レッドロックデリ美味しいです。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。内山映画ランキング2024。このコーナー、毎年恒例の、コーナーとなっていて、私内山聖輝が去年2024年の間見た映画の個人的なランキングトップ10を紹介するんですけれども、いろいろねルール決めてやってきてまして、ルール改正もたまにあるんですが、今年のルールは、これは一緒かな、2024年その1年間の中で劇場で見た映画からベスト10、10本選ぶっていうルール、 そこに加えて近年加わってきたのが配信で見た、もう配信サービスがね、本当にもう、ドラマ映画どれもね、オリジナル作品を各サービスが作って配信しているので、それも入れようと、なので配信で見た、つまり家で見た新作映画もありだと、これが最近加わったルール。そしてそこへもはやリミテッドのシーズン2、3、4とか続くんじゃなくて、シーズン1限り、限られたリミテッドのドラマシリーズもありになっています。とはいえそんな見ていませんが、ドラマシリーズは。でですね、近年見た劇場で、鑑賞本数が減っていることを受けまして、ベスト10作れるかも怪しくなってきたので、去年あたりくらいからですかね、お正月休み、年末年始の休みの中で見た映画だったら、2024年超えて2025年になっちゃってるけど1月もありというルールを作って、今年はですね、そのルールを延長させてというか、仕事始めた後に見たのもベスト10に含まれるという始末、そういう感じでございますが、でですね、ベスト10に入る前に2024年何本見たかという振り返りなんですけれども、集計しました。2024年劇場で25回、少ないねやっぱり、新作、そのうち新作が23本、旧作が1本。この旧作はストップメイキングセンス 4K、 これを池袋の IMAX で見ていました。2回見たのがエイリアンロムルス、これをなぜかなんか比べたくなったんですかね。 IMAX バージョンも見て、ドルビーシネマバージョンも見ました。そこに加えて配信の新作が3本、アメリカンフィクション、ウルフズ、レベルリッチ、この3本も全体の中に入っています。ということで、ベスト10作るにあたって対象としたのが23の新作プラス3の配信プラス、2025年に見た1本とある1本ということで27本、少ない。これはね、2025年もっと増やせるか分かんないですけれども、こういう感じでした。ということで、内山映画ランキング2024、まず第10位は陪審員2番、監督はクリント・イーストウッド、94歳だそうです。配信映画の新作です。こちらアメリカ映画で113分の長さです。これね、まずその映画が配信される前に、まず日本ではまさかの配信限定というか劇場公開がされなかったということでね、話題になりました。 U-NEXT で配信されています。アメリカでも劇場公開はされたものの小規模公開だったそうで、ウィキペディアを見ると、イーストウッド監督作品で未公開だったのは1973年の愛のそよ風以来51年ぶりのことだそうで、まあ、ずっとね劇場公開されてきましたからね、異例のことではありました。陪審員2番、キャストはニコラス・ホルト、彼はノスフェラトゥにも出てましたね、お正月に見た、トニ・コレット、ヘレディタリーの、母親役も最近有名ですね、J.K. シモンズなど。あらすじを簡単に紹介しますと、主人公は、タウン市の記者の男性です。ある日彼はとある事件の陪審員に選ばれます。それは男性、ある男性が恋人と、喧嘩の直後に彼女を殺害したのではと疑われている事件の裁判、その陪審員に選ばれたと。で、まあ陪審員みんな集まりまして会議を始めるんですけれども、まあすぐに、まあこれは有罪だろうと、この男の有罪だろうというふうな空気になって、その結論が出ると思いきや、この主人公の方はどうやら違う考えを持っているようでという導入です。映画のジャンルとしては、まあ、法廷ドラマ、陪審員として主人公が、とある事件に関わっていく法廷ドラマで始まり、で陪審員の会議のドラマの要素がありプラス、主人公の家族のドラマの要素もありますね。主人公には妻がいて出産が近いという状況です。まあ、この映画について決定的なネタバレはしませんけれども、とはいえ、まあ、物語のひねりの部分ではあるが、めちゃめちゃ最初の方で、 示される明かされるところなので大事なことではないと思うことがあるが、とはいえ、ちょっと前置き長いな、それも薄めて言いますけれども、要はこの映画陪審員2番何が肝かというと、主人公がその陪審員として関わる事件のことを他の、なぜか他の陪審員より多く知っているということが、示されます。これが結構重要な、要素になってくると。で、まあさっき挙げたジャンル、法廷ドラマ、陪審員の会議のドラマ、主人公の家族ドラマで、その奥にあるテーマ的な物語のテーマになってくるのが、主人公が究極の選択を迫られる、それがテーマになってくると。で、どんな究極の選択かというと、まあモラルにまつわる選択になってくると、具体的に言えば、自分が、動かなければあの人はああなってしまうだろうと、このままの流れだと。しかし自分が動いたとすると、今度は自分はどうなってしまうのかというリスクを抱えている。どっちも嫌だけれども決めなければいけないジレンマを抱えるという、そういうテーマを持っています。まあその映画の、物語、そしてドラマとしては盛り上がる、テーマが、奥に隠されています。で、こちら陪審員2番、とてもうまい脚本になっていて、映画を見ていて、まあこれ家で見ていたわけですけれども、家で見ていても先が気になって目が離せなくて、最後まで飽きさせない作りになっているところが見事だと思います。とはいえ、これはその僕の知識不足の問題もあるかもしれませんが、こんなことあるのかという疑問は持ちました。つまりね、あの陪審員グループの中にあの立場に立った主人公がいて、なおかつ、他にも元〇〇の人がいてっていう、まあ、物語で後々聞いてくるところではあるんですが、そんなに居合わせるのかという疑問は、持ちました。で、この映画は冒頭で示された事件のミステリーで引っ張っていくというよりは、登場人物の認識的には事の真相は決まっているという描かれ方だったと僕はには見えました、そのままドラマが進んでいくので。ただ見てる側、特に僕の目線的には、あの回想シーンで、まあ、結構ぼんやりとした言い方が多くなってしまっていますけれども、あの回想シーンで明確にあの人があれをやったという描かれ方になっているかといえば、そうも思い切れない部分もあるのかなと思っていて、ということで僕の見方的には、本当の本当の真実っていうのは最後まで見ても、まあそういうことなんだろうが、でもなんかこう確定的に映画から示されたという気分にはならなかったなと思いました。ただまあキャラクターたち、おのおののキャラクターたちの認識的には、あの人もそう思っているしみたいな感じで、ああいうことが起きて、あの人はあれをやっていて、あの人はあれをやっていなくて、というのが世界の真実なのかな、というふうに映画が終わりました。で、こちら陪審員2番は主人公のドラマがあり、プラスですね、担当検事トニコレット演じる、女性の検事の変化のドラマでもあってですね、この担当検事キャラクターに物語があって、出世間近であることが、序盤で示されて、で、まあこの事件を検事にとって無事有罪に導けば、この裁判終わったら、昇進が控えているこのポストが得られるということだろうというので、まあ早く終わりにしたいというか、まあ自分の仕事を、完結させたいと思っているこのキャラクターがっていう変化のドラマも展開されていきます、中盤以降。まあで、映画見ていくと、ドラマティックに激しく盛り上げるというタイプの映画というよりは、淡々と物語が進んでいくんだけれども、ラスト、かなりですね、開かれたエンディングというか、結構これからどうなるんだ、どうすんのここからというところで終わるので、まあこの物語の先に思いを馳せたくなるし、見た人同士で話が盛り上がる一本でもあると思うので、そういう意味でも、人と見るのもよし、見た人同士で語り合うのもよしという一本かなと思います。 で、これは僕自身の反省も込めてなんですけれども、この映画面白いと思ったら過去のイーストウッド作品、今回は劇場公開にはなりませんでしたけれども、何十年も公開されてきたもの、そしてもっとたくさん監督作品がありますので、見てないものをどんどん掘って見ていくのも良いかなと思います。やっぱり僕の子供の頃、昔の記憶になるんですけれども、バイシーン2番を見ていてミスティックリバーを思い出しましたね。この映画もすごい面白いので、だし今の自分が大人の目線でこの映画見たらどんな気持ちになるんだろうって久々に見返したくもなったので、そういう意味でもバイシーン2番、クリント・イーストウッド監督作品、面白いのでおすすめです。第10位でした。続きまして第9位はクラウド、黒沢清監督作品、日本映画、123分の長さでした。こちら早速あらすじを簡単に紹介しますと、主人公は転売屋の男性。もうオープニングから冒頭からその仕入れのシーンから始まる映画です。で、まあ、転売屋やりつつ他の仕事もしていて、とある、工場で働いていると描写されます。で、その働いているところの上司から、頑張って働いてるから昇進させるよ、これからも頑張ってねと提案されるんだけれども、主人公はそれを断り、その仕事も辞めてしまうと。で、どうするかというと転売屋に専念することにと。で、もう引っ越しもして郊外の自然豊かなところで仕事場兼自宅の建物を借りて、恋人と住み始めると。その新たな生活の中で彼の周りで不穏なことが起き始めてという内容です。この映画面白かったです。何が面白かったかっていうと、いろんなジャンルがギュッと詰まっていて、なんかこういう話のこういう映画です、説明一言ではできないところが面白いですね。スリラー要素もあるし、後半はもうバトルアクション映画になっていくし、と思えばその全体的にはコメディ感っていうか、これ笑っていいんだかなんだかみたいな、ブラックコメディともなりきらない、こう何とも言えないコメディ感が漂っているし、ホラー要素も少しあるしっていうので、そのいろんなジャンルが一本の映画の中で楽しめるのがいいところだなと思います。やっぱり見た方の多くがそこを楽しまれて褒めていらっしゃると思いますが、後半の銃撃戦を含んだバトルシーンは最高でしたね。素晴らしかったです。で、大雑把に言うと前半パートが彼が、転売屋に専念するための引っ越しに至るまで、そして、その中で主人公の周辺の人間関係が描かれていって、で、新しいとこ借りて恋人と郊外での、自然豊かな中での生活が始まるという前半から中盤にかけて、ここもはかなり静かに進んでいくんですが、なんか不穏な、なんか怪しいシーンもたくさんあって、バスのところとかの、これ何みたいな人影とかもそうだし、仕事を、工場で働いていたその仕事を辞めるってなって、その後に工場の、昇進を提案してきた上司が、夜遅くに、なんでかわかんないけど訪ねてくるシーンの、ホラー感っていうかスリラー感っていうか、でイルスしようとするんだがっていうところの何なのっていうあの怖いシーンとか、あそこいいなと思ったのが、引っ越し直前だからカーテンがないっていうのが効いてくるところがね、まあもともと見つかってたのかもしれないけど、それ向こうの存在に気づいてからも隠れるのが難しいっていうのが、効いててよかったですね。で、そういう不穏な描写シーンが重なっていって、それが爆発する後半パート、主人公と、謎の敵が戦うバトル、でありスリラーであり、ここが素晴らしかったですね。で、そこに、中盤以降に加わる佐野っていうキャラクターがいて、このキャラがまあ聞いてていいんですけど、まあ謎の青年です。どこからともなく現れっていういいキャラなんですよね。佐野がね、最初は普通の青年として、一緒に働いているんですけども、徐々にこう暗躍を始めるあたりとか最高で、なんなんだっていう感じの謎な感じ。 最後まで本当に何者なのかわかんないんだけれども、なんかすごい能力を持っているっていういいキャラしてました。で、大変面白い映画なんですけれども、まあいろいろもう謎は多いところも確かで、まあ主人公、確かに傍若無人なところはあれど、あそこまでなぜ恨みを買ってあの人たちを、後半のあの行動に駆り立てるまでになったのかとかっていうのは細かく説明されるわけではないので、まあこう描写それぞれの描写から透けて見える想像していくような形になるので、そこはなんでなんだろうなとか思ったり、敵がね、まあその集まってきた人たちの性質を考えればしょうがないんですけれども、まあでも素人集団すぎるというか、すぐ何かが起こるとすぐみんなで現場を離れてしまうので、まあこう主人公に付け入る隙を与えてしまうというか、そこがまあそれがキャラクター的には正しいよなと思うとともに、そこは難しいところで、まあ作品世界内におけるリアルではあるんだろうが、バトル作品バトルものとして捉えた時に敵がちょっと弱いとなんかこう乗りづらいっていうか、やっぱ敵が強い相手にどう立ち向かっていくかを見たいなってなった時に、なんかここが付け入る隙があるとちょっとうーんって思うところもあるので、いたしかゆしの部分ではありますが、そこは見ていてちょっと気になったあたり、あとこれはまあ後半の展開にかかってくるので、ネタバレすることはありませんが、主人公はなんであの彼女に、なぜあそこまでこだわるのだろうっていうのは思ったりもしましたけれども、まあでもね、そういうこう謎があった方が想像が膨らんで面白いということもあるし、佐野っていうキャラクターも、謎だからこそいいというところもあるのでね、面白かった部分でもありますが、ということでクラウド、大変まあどういうふうにおすすめできるかは難しいんですけれども、なんていうか、こういう映画ってこう断定できないところにこそこのクラウドという作品の面白さがあるのだと思います。というわけで第9位クラウドでした。というわけで今週はここまでとなりました。10位9位ときましたが、また来週やろうと思います。以上、内山映画ランキング2024一週目でした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では皆様からのメールを募集しています。すべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いいたします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは Spotify、Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。